それでは本日のメッセージの箇所をお読みしたいと思います。詩編の119編の33節から40節です。詩編の119編の33節から40節です。主よ、あなたの掟の道を教えてください。そうすれば私をそれを終わりまで守ります。私に悟らせてください。私があなたの見教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るために、私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいきますから。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたのしもべへの仰せの言葉がなり、私があなたを恐れないようにしてください。私が怯えているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。ご覧ください。私はあなたの戒めを慕っています。あなたの義の技により私を生かしてください。本日はこの箇所からゴールを目指しのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
今朝は予定されていた説教台を変えまして、ゴールを目指してとしました。何やらサッカーでもしそうな、そんなタイトルですけれども、私たちの人生のゴールという意味で、ゴールとしました。ジョン・バンヤンという人の書いた天路歴定という物語があります。読んだことのある方がおられるでしょうか。クリスチャンの信仰の歩みをテーマにした旅の物語です。この物語は滅びの町に住んでいる、背中に大きな荷物を背負ったクリスチャンという名前の主人公の物語です。ある時クリスチャンが読み物を読んでいましたら、いずれこの世界は天から火が降ってきて滅んでしまうと書かれていました。それを知ってどうしたら救われるのか、そう思い悩んで救いを求めて旅をする、そんな物語です。途中でエヴァンジェリスト、福音宣教者という意味ですけれども、そういう名前の人と出会います。そして遠くに小さな門がある、その門まで行きなさいと言われるわけです。ところがそんなのは見えない。なんとなく向こうに光があるのが分かるか、光があるのは分かります、なんとなく分かります。その光の方に向かって進みなさいということで、クリスチャンは重たい荷物を背負いながらですね、このゴールに向かって進んでいく、そんな話です。その天の都の門にたどり着くまでのこの道中に起こる出来事がその物語には記されているわけですけども、途中でいろんな人たちに出会います。そしてその度に道を踏み外しては危険な道に進んでいってしまう、そういうクリスチャンの冒険物語と言ってもいいでしょうか。教会の図書にもありますので、ぜひ読んでほしいと思う一冊です。今日の詩編を読んでいますと、まさにこの天路歴定の物語を思い起こすような書き方がなされています。 33節と34節にこう記されています。主よ、あなたの掟の道を教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。私に悟らせてください。私があなたの御教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るために。この詩編の119編には道という言葉が、ほとんどどの段落にも出てきます。ここではあなたの掟の道という言葉が出てきます。この道がどこまで続いているのか、祈り手はその道を終わりまで守り通していきますと言います。終わりまでということは死に至るまでその道が続いているということです。自分の人生の歩みをかけてその道を進んでいくというんです。その先にゴールがあると信じているからです。そしてそこにあるゴール、それは天の都の門です。そのゴールを目指して主が歩ませてくださる道、自分の人生をかけて進んでいくのにふさわしい道、それがあると信じているのです。その道に進んでいくためにあなたの御教えから目を離さずとここにあります。この道にある先にあるゴールを目指して進んでいくのです。目を離さずにいつもゴールの方向を向いて進んでいく、それが大切です。問題は目を離さずとありますけれども、私たちはすぐに目を離してしまってどこに行くのかわからなくなってしまうことがあるわけです。この天の歴帝の物語にもさまざまな登場人物が出てきます。最初に出てくるのは堅くなしといい加減しです。その他にもいろんな人たちが出てきます。世渡りし、起きて守る、形ばかり、怖がり、信じないし、いろんなユニークな名前の人たちがどんどん登場してくるわけですが、こういう名前の人たちが主人公が進む、クリスチャンが進んでいく道を邪魔をしていくんです。私たちの人生を進む道でもそうです。世間体しだとか、みんなやってるしだとか、流行さんやら普通さんやらが現れて、さまざまな人たちが私たちに声をかけて、その進むべき道と違う道を示そうとします。そしてその都度私たちは、ああその言葉にも確かに一理あるなぁと思いながら遠回りをしてしまうということを繰り返してしまうのではないでしょうか。私に悟らせてください。私が御教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るためにとありますけれども、これは私たちにとって切実な祈りなのではないでしょうか。今日の詩編のところはヘイというヘブル語から始まるんですけれども、面白いことに最後の40節以外の全ての節でこのヘイという文字から始まる、その単語から文章が始まっています。英語で言うと H ということになるかもしれません。でこの各節は全て命令形で書かれています。何々してください、何々成したまえというのはお願いですけれども、文法で言えば命令形になるわけです。悟らせてください、御教えから目を離さないで心からその教えを守ることができますようにと祈っているわけです。でこの祈り手はそのように祈り求めながら知りたいと思っているんです。この主の道を進んでいくことが最善である、そのことが分かれば脇に目を取られてしまうということはなくなるのです。そのために与えられているのが主の戒め、律法、神の言葉です。 主はこの律法で何を命じておられるのかというと、一言で言えば愛です。神を愛すること、隣人を愛することです。その道の先に進んでいくゴールは何かといえば、愛の御国に入ることができるようになるということです。みんなで神様を愛して人を愛している国、そういう考えが支配している国に入る、それが私たちのゴールであり、神が望んでおられることです。36節にはこういう言葉があります。私の心があなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。新改訳聖書ではこの不正な利得というところに注がついていまして、不正なという言葉は補足であると書かれています。もともとの言葉には不正なという言葉はなくて、利得に傾かないようにとなっているわけです。じゃあなんで不正という言葉を補ったのか、まあ、想像するにお金儲けをするということ自体が悪いことであると考えられないようにするための配慮なのかなというふうに思うわけです。で、ただ祈祷会でもそうやって言ったんですが、調べてみて分かりました。この利得という言葉は自己中心の追求で、それが搾取やら強奪というような隣人を傷つけるものになっていくというニュアンスのある言葉なんだそうです。それで不正なという言葉を補った方がこの意味がよくわかるということで、不正なという言葉をつけたわけです。どうしてこういう説明をするかというと、ここではまさに隣人への愛を欠く行為として利得に心が傾くことなく、神様の御言葉に心が傾くようにということを祈っているわけです。自分だけが損をしない、できるだけ得をして儲けたい、そういう考え方の背後には隣人への愛を欠く行為なのだということをこの箇所は物語っているわけです。カトリックのフランシスコ会訳は、私の心を儲けにではなく、あなたの悟しに向けさせてくださいと訳しました。ここで言おうとしているのはまさにそういうことです。自分の心が自分に向かっていくのではなくて、神の心、神の思いに心が向かうようにしてください、そういう祈りです。神の悟しである愛に生きることができるように、それこそが主の道を進むことなのだと言うんです。37節にはこういうふうに書かれています。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に生かしてください、34節と同じようなことがここで語られているわけです。虚しいものを見ようとして目がそれてしまう。私は車で出かけるときに横に妻が乗っていることが多いわけですが、しょっちゅうというかたびたびですね、脇見運転を指摘されます。運転をしていますといろんなものが目に飛び込んできます。面白そうだと思うとついつい運転していることを忘れて見入ってしまいそうになるわけです。でもちろんそんなことをしたら事故になるわけですけれども、少しぐらいは大丈夫、今までだって大丈夫だったんだからという、よく考えれば根拠のない自信を握りしめながらですね、脇見運転を続けようとするわけです。そして妻に注意されてはっと気がついて前を向くということがたびたびあります。ちゃんと前を向いて走るということは分かりきっていることですけれども、そしてそれはそんなに難しいことでもないはずなんですが、ついうっかりやってしまいます。あそこに新しい家が建ったとか、あの看板どういうお店だろうかとかです、いろんなことを考え始めるわけです。さっと見るのではなくて、ついついそちらに気を取られて、見てしまうわけです。ある時、3車線の道路で真ん中の車線でですね、 信号待ちをしていました。で、車の中で家族で話し込んでいたんです。すると隣の一番速い車線の車が動き始めまして、かなり速いスピードでさーっと通り抜けていったので、あ、信号が変わったんだと思って前を見ないでアクセルを踏みました。そして前の車にぶつかってしまいました。自慢にも何もならない話ですけれども、まあ、説教で使えたので良しとしたいと思いますが、まあ、その道路は3車線の道路で、3車線目の車が右折専用の車線だったんです。まあ、バイパスを走っていたので、ついいつもと同じようにですね、3車線目は一番速い車が止まるところという意識でいたので、まあ、話し込んで、ついつい あっちが動いたからこっちも動けるわと、まあ、動き始めてしまったわけです。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に生かしてください。どうしてなんでしょう。私たちは見るべきところが分かっていながら、どうしても注意力が散漫になってしまいます。目が脇道にそれてしまうのです。ただ私たちが進む道というのは、断崖絶壁に築かれた道幅はわずか数センチというような道を進んでいるのではありません。前回の結びのところの32節にこういうふうに書かれていました。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。主の仰せの道を走るということは、心が広くなるんです。心が自由にされて、広々とした道を進むことができるようになるんです。だからちょっと脇道をしたらすぐに落っこちてしまうというような危険な道を進んでいるのではないのだということを知っていることはまず大事なことです。たとえ目がそれてしまっても、虚しいものに一瞬目を奪われたとしても、ちょっとちゃんと前を見てと声がかけられるなら、私たちはすぐに今自分がどこに立っているのかを思い起こすことができます。そしてそれが御言葉の役割でもあります。主は御言葉によって私たちの心を広げてくださるお方です。心がどんどん窮屈になっていってしまうのではなくて、どんどん広くなっていくんです。ものの見方が変わってくるんです。そうするといつも足元を見ながらドキドキハラハラしながら歩む必要はなくなって、ちゃんと前を向いて安心して進むことができるようになります。広い道を進んでいるのだということが分かれば、周りの景色を楽しむゆとりも自然とできてきます。私たちの主は私たちが豊かに導いてくださることのお出来になるお方です。安心してその道を進むことができるのです。ところが38節と39節にはこの恐れということが語られています。まさに私たちが主の道を進もうとするときに、この道で正しいのかどうか、私たちを不安にさせる声がどこからともなく聞こえてくるので、私たちは不安になるのです。だからここで祈り手は祈るのです。私が怯えているそしりを取り去ってください。周りの声によって私たちは恐れを感じ怯え、聖書の言葉に聞くよりも周りの声に聞き従った方が良いのではないのかという不安を持つようになる。なぜ周りの声が気になるのか、そしりの声が気になるのか、それは自分が進んでいる道が正しい道だというふうに確信が持てなくなるからです。けれども、もう何度も何度も通い慣れた道であればどうでしょう。誰かにいろんなことを言われたとしても、いや、この道は大丈夫です、いつも通っている道ですから、いや、主イエスが通られた道ですからと答えることができるようになる。真ん中の35節にこうあります。 私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。主の道を進んでいくのです。何度も何度も自分の足で踏み鳴らして進んでいくのです。その時に私たちはその道を喜んで進むことができるようになるのです。私たちの主は、私たちが喜んで主の愛の御教えの教えの道を進んでいくことを期待しておられるお方です。今週からレントに入りました。前のタペストリーが紫色に変わり、前に6本のろうそくが並んでいます。主イエスの十字架への苦しみの道を6週間心に刻もうというのです。カトリックの教会などでは壁に何枚かの絵が掛けられております。その絵のことを十字架の道行きと言います。主イエスが歩まれた苦難の道を、このレントの時にその絵を一つずつ見ることを通して心に刻んでいくという習慣があるんです。この主イエスが歩まれた道を私たちも進んでいくのです。それは試練の道なのかもしれませんけれども、私たちはその道の半ばで自分の重荷をその十字架のもとに下ろすことができるようになるのです。そして今度は主イエスと共にその道を進んでいくことができるのです。この主イエスの歩まれた道を、私たちはそのゴールを目指して歩ませていただくのです。お祈りをいたします。あなたは道です、真理です、命です。あなたは私たちをその道に、私たちを導いてくださいます。それはあなたご自身が歩まれた道です。主よ、どうか周りの声に、周りのものに目を奪われ、心を惑わされることがありませんように、あなたを見上げ、あなたを見つめながら主イエスの歩まれた道を喜んで進んでいくことができますように、あなたを愛し、隣人を愛していくことを選び取っていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。